はい、それでは、レビ記の、2章を開いてください。レビ記の2章です。はい、私たちは前回からレビ記の学びを始めています。でレビ記においての主題は清めですね。清い、清く生きるということですね。神が聖なる方、清い方であるように私たちも聖なるものとならなければならないという命令があります。でこれは本当にこの世において生きていくときに私たちが信仰を揺るがされることなくですね、世の流れに押し流されることなく本当に希望を持って生きられる、とっても大事なものですね。この世に生きているんですけど、この世のものになってないということですよね。分かたれているという、このことを学んでいますけれども、で、前回じっくりとですね、単にこれは貧困法制に生きていくということではないということを見ていきました。こう道徳的にこうなんか清い生活っていうとなんかあるじゃないですか、こうこれこれをしない、あれこれをしないとかですね、単にそういうことでは全くなくてですね、まずこのレビ記そのものが神がこう命令された、命じられたということでもう埋められてるんですよね。つまり神がおられる中で、臨在しておられる中で語ってくださることがもう本当にメインになっている。この主がこう言われたからっていうことだけで私たちは満足している時にも清めの中にいる、清さの中にいるって言ってもいいかもしれません。そして一章においては捧げることというのがもうこの大前提なんですよね。捧げることがこの私たちにとってのこの清さのもう何て言うか土台になっているということをね、学びました。で、その時にも私たちがどれだけなんかこう時間を捧げたとかなんだかなんだかってい う, こう自分たちのパフォーマンス、自分たちのこうなんか行為とかっていうよりも、その前に神ご自身が私たちをキリストにあって全てを捧げてくださった、ご自身がご自分の一人子イエス様を私たちのために捧げてくださったっていう憐れみですね。その憐れみを私たちがその通り受け止めるときにですね、私たちは本当に、もう心が砕かれて、主よ、私のものは全てあなたのものです、どうぞお持ちくださいとか、もうあなたの言われる通りにいたします。でこのように明け渡すわけですね。でこれが捧げるということで、全焼の生贄の中にそれが現れていることを見てきました。全焼って言ってるのは全てを焼くっていうふうに焼きますよね、書きますよね。だからあらゆる部位っていうんですか、この切るんですけれどもね、こう切るんですけれども、そのあらゆる部位をですね、この、祭壇の上に、この焼いて、それが神の御前では香ばしい香りであると。バーベキューね、これバーベキューを考えたらすぐ分かりますよね、いい匂いだなって。それと同じように私たちが捧げられた人生というのは、生活というのは神様にとってはとっても心地いいんですよね。本当に受け入れておられる、もう全てあなたのものですっていう時にも神様は本当に受け入れておられるというものをですね、私たちは見て、行きました。そしてですね、その、イエス様ご自身が全焼の生贄となられていたがゆえに、私たちも全焼の生贄として生きていくっていうかな、なんですけども、こうどうやって全焼の生贄になったかって言ったら、私たちよく知っているように、全生涯を父なる神の御心を行うために捧げられて、最後は十字架の死に至るまで従順であられたわけなんです。これに基づいてるんですよね。だからバプテスマも全てもうイエス様が死なれた時に私たちも死んだとですね、葬られて私たちも葬られた、そしてイエス様がよみがえられた時に私たちも共によみがえったんだっていうのがバプテスマです。で今話しましたが、イエス様は死の中にとどまっておらず、神がイエス様を死者の中からよみがえらせたわけなんです。で これから見ていく2章はこのことに関連しますね、関わります。イエス様が全てをお捧げになった後に、神がこの方をよみがえらせ、その命があります。で、穀物の捧げ物というのが2章にありますが、これがキリストのよみがえりの命を、まあ、表している、この映し出していると言っていいと思います。で、このことをね、今日はじっくりと見ていきます。だから、今日の学びのメッセの題名をですね、命の実を捧げる。実っていうのはあの出てきたものですね、フルートの実ですね、フルーツって言ったらなんか果物に聞こえちゃうんだけど、実ですよね。命の実を捧げるっていうふうに私は書いてますね。では1節から3節までを、お読みしますので、今ちょっと聖書ね、見てください。1節から3節までを私がお読みします。人が主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていく。祭司はその中から一つかみの小麦粉と油と乳香すべてを覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への食物の捧げ物のうちの最も聖なるものである、とあります。はい、このように穀物の捧げ物を捧げるときはってあるんですけれども、この聖書のこの後に出てくるものをたくさん、この穀物の捧げ物出てくるんですが、そのほとんどがですね、この生贄、火による生贄ですね。だから全焼の生贄であるとか、あとは罪の清めのために生贄とか、いろんな生贄がありますけれども、それとともにですね、備えるようにして、まあ、備えるというとちょっと語弊がありますが、一緒に捧げています。で、唯一、この6章、どこだったかな、ですね、そうですね、この6章だったかな、罪の清めのための生贄っていうのがあって、非常に貧しい人が山鳩や家鳩、鳩ね、を捧げる余裕も経済的にない人が、まあ、捧げることができるという、まあ、そこに書いてあります。まあ、そうやって捧げなければいけないと。でですね、生贄っていうのはもちろん、これ血を流すわけですよね。で、前回学びました、これとっても大事です。血が流されることによって罪が清められる。これはもう本当に大きな原則で、前回も学びましたでしょ、日本人のこう清さのこの考え方、このお祓いをちょっとやってる、こう掃除ちょっとするぐらいで、なんか清くなるって考えがあるじゃないですか。そんなんじゃないよっていうね。もう、まあ、血が流されることによって、まあ、清められるっていうことをね、まあ、前回見ましたが、なのでここで穀物はこの生贄、他の生贄とともに捧げられるのが、まあ、大半であると。で、穀物ですから命があるわけです。そうですね、実がなるということは命があります。種が地面に落ちて地の中で芽となり、この種がね、なんていうの、孵化っていうんじゃないな、それ動物だな、なんていうの、卵は孵化する、発芽だ、発芽して、そして茎が出て葉っぱが出て、それ茂って、ついに実が結ばれるわけです。で、これね、私たちね、当たり前に思うかもしれませんけども、この神の命の法則の中に全てがあるんですよね。だって人がどんなに頑張ってもこう耕して水を入れてって肥料をね加えて雑草を取るとかっていうこと、労苦は非常に伴いますね、一つの実を実らせるためには。なんだけれども、 やっぱり成長させて実を結ばせてるっていうこの本質的なところっていうのは何もできない。私たちは何もこう加えることができないですよね。まあ、人間の命もそうだし、ほら、あの、なんだっけ、イエス様が人の命をね、少しでも伸ばすのに何ができるのかって、できないじゃないかってね、どんなに心配したってイエス様言われたと同じように、これ人の命ですけれども、あの、穀物植物も当然ながら神の命の中にあるわけなんです。でイエス様が私が命のパンですって言われたんですね。この穀物食べるものですけれども、命のパンですとこう言われたんですね。このヨハネの6章の35節に書いてあります。でこのように神が命を与えられている象徴であるこの穀物を捧げる中で、まあ、究極的にはイエス様ご自身の命がここに映し出されていると言ってもいいかもしれません。でイエス様が、このバプテスマを受けられた時からの、この、 あの象徴ですね、この、はい、思い出していただきたいんですけれども、はい、イエス様が、このバプテスマを受けられて、で聖霊が鳩のようにこの降りて来られて、そして、この聖霊に満たされて恵みの働きを行われました。この雷病人サラートに侵された人が清められたり、熱病にかかったペテロの姑さんが、治ったりですね、そして悪霊に疲れている人が追い出されたり、そして恵みの言葉を聞いてこの罪の中にいた人たちが悔い改めた、恵みをこの聖霊の働きによって見ていくことができ、イエス様は父なる神にも祈られ、この私たちがこの思うこの生きたイエス様の姿をですね、福音書の中で見るわけなんですよね。そしていいですか、こう途中からね、大きく変わるんですよ。十字架の道を歩まれるわけです。そして今までのこの大きな御業をこのガリラヤからの人々は特にね、期待しながらイエス様と一緒に旅をされてですね、でエルサレムに行ってもその大きな力を行ってですね、ローマ帝国をこう転覆させるっていうんですか、この神の国を建てる政治的なメシアですね、そのように期待していたんですけれども、イエス様は、私、あなた方はこのね、親やあの兄弟やそういう者たちを憎み、そして自分の命さえ憎まなければ私についてくることはできないと言われて、まあ、つまりこれから十字架につけられるんだよということを話されたんです。けれどもイエス様がよみがえられました。でこの命を取り戻しておられたんです。この生き生きとしたこのガリラヤで本当に恵みの働きを行われたイエス様が再び現れてくださったんですね。でこのようにしてこの命の法則というのは、あの死を通してよみがえるという法則なんですよ。単に命っていう以上に死んだのに生き返った、でこれをイエス様がおっしゃいました。でヨハネの12章の24節では、まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びますと、ね、例えばこの米があってさ、ここにさ、このこういうテーブルのところにプラスチックのそのものじゃないですか、で土の中に埋まって、で種が種としてなくなってしまったらですね、まあ、これ死ぬって言ったらなんか変なんですけども、なくなってしまうからこそ後々に何十倍の実を結ぶわけですよね、まあ、麦にしても米にしてもみんなそうじゃないですか。でこのようにしてこの捧げられていくことによって、命が与えられるという法則がキリストのうちにあって、イエス様のうちにあって、でそのイエス様を信じている私たちのうちにも死とよみがえりの法則が働いているんです。なのでコリント第2の学びをした時に、あの手紙ですね、学びをした時にパウロって結構大変なところを通って、 みすぼらしいって言ってもいいかもしれませんね。こう鞭打たれて傷があったりですね、体が弱かったりですね、すぐに牢に入れられたりですね、いろんなことがある。でも彼は大丈夫なんですね。こうよく見ると大丈夫なんですよ。でそのことを彼はこのように言いました。第2コリントの4章の10節と12節で、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです、ということですね。クリスチャンの生活ってこういう生活なんですよね。なんか問題がなくなるっていうことでは全然ないんですよね。そうではなくて、むしろキリストのゆえに、だからこの何ちかな、こう試練に遭うっていうことが結構多いわけなんですよ。でもこの神を信じていない、イエス様を信じていないクリスチャンではない人とこの比べるとですね、そこでなぜかクリスチャンは希望を持つことができるとか、なんかわからないけど大丈夫っていうんですか、平安があるとかですね、救い出されているであるとか、なんかダメなようであってダメじゃないとか、でこれが死をこう死を通っているのになぜか生きているっていう、この死の中にイエス様の死の中にイエス様の命があるっていうね、これちょっと矛盾してるんですけども、意味わかりますかね。大丈夫じゃないのに大丈夫ってこれ矛盾してるじゃないですかね。状況は大丈夫じゃないんですよ。でも大丈夫なんですよ。でこれが穀物の捧げ物を全焼の生贄とともに、まあ、捧げていく、まあ、この何て言うかな、ゆえんって言ったらいいんですかね、この理由なんじゃないかなと思います。火で焼かれる生贄があって、全てのものが捧げられている中で、穀物という命が与えられているわけなんです。そしてイエス様がよみがえられて、ガリラヤにおいてまたこの弟子たちに現れてですね、生き生きとしたそのイエス様のお姿をお示しになってですね、それと同じように私たちも捧げていく人生の中で、キリストにあってこう捧げていく、自分に対しては死んでいく人生にあって、キリストの命が働くという生活を歩むことができるわけなんですよね。で初めに今読んだ1節から3節まではこれ基本なんですね。この穀物の捧げ物の基本で、小麦粉を捧げるっていうのがあります。でその小麦粉でも、まあ、共同訳、他の訳では上質の小麦粉って書いてありますね。最善のものを主に捧げていきます。そして油を注いで乳香を捧げるんですね。乳香、あんまり私たち乳香って身近じゃないですよね。乳香分かる人います？こうで、これアラビア半島っていうか中東ですね。で中東の人たちの家に行きますと、結構この匂いが立ち込めてたりするんですって。で中東地域で採取される、まあ、木の樹液を固めたもので、アラブ人ってコーヒー好きなんですけれども、それに火を焚いてですね、この乳香に火を焚くと、この甘酸っぱい匂いで立ち、この部屋が、まあ、香料ですよね。だからね、まあ、まさに乳香って言ってるように甘酸っぱい、まあ、この匂いが立ち込めると。で食べることもできるみたいで、まあ、グミみたいな感じね、これあるじゃないですか、グミ。で爽やかな感じがするそうですね。でこれを女の人たちがイエス様死なれて、この葬るために、死臭を消すために用いて、まあ、行ったわけなんですよ。で油を注いで乳香を使って、この小麦粉一つかみを祭壇の上で焼くと、覚えの文とあります。これ記念っていうふうに前は訳されていたんですけれども、イエス様が私を覚えてこれを行いなさいと最後の晩餐で言われたでしょ。私を覚えて、英語だと In remembrance of me って言ってね、 Do this ですね、私を覚えてこのパンを取って食べなさいとか、この杯を飲みなさいとこう言われた、覚えですよ。この覚えていくと、そしてこれが前書の生贄と同じですね、主にとってなだめの香りに なるってですね。で、残りの小麦は残ってるんですけど、これは祭司のものになって、これね、6章に出てきますが、祭司が食べるんですね、後々。で、食べるときに、最も聖なるものになって、これはだからまさに、生産式みたいなもんですよ。これ6章で詳しく話しますが、食べるって言ってもなんか、なんか腹減ったから食べるっていう以上のもので、礼拝として食べていくっていうね、いうことがあります。で、油、またこの乳香ですね、何をまあこう意味合いとして持っているかをお話ししますと、まず油はいろんなところで聖霊のお働きを表してますね。まあ一番顕著なのが、一番有名なのがまさにロゴス、カルバリチャペルロゴス東京の修法の表紙に書いてある御言葉、皆さん、分かりますか？どこの箇所ですか？ゼカリアですよ。ゼカリアの4章で、ね、権力によらず能力によらず私の霊によってと番組の主をやると。で、これ密会が話したんですけど、何を背景にしてるかというと、幻をゼカリアが見てですね、あれゼカリアですか、ゼカリア、ゼカリアですね、ゼカリアを見てですね、ゼカリアを見て、でそれが食材だったんですね。この7つ の枝があるこうなってこうなって、あとこの1本通ってるんですよ。だから7つ、1,2,3,4,5,6,7 ってあって、でそれでその食材メノラっていうんですが、食材のこの油が入れるところの皿があるわけですよね。でそれによって灯火があるんですが、で普通この祭司が中に入って絶えずその油をチェックして、なくなりそうになったところに油を注いでいくっていうことをやるんですけれども、この、ゼカリアが見た幻においてはそうじゃなくて、この直接ですね、オリーブの木ですね、このオリーブの油を使ってるわけですけれども、オリーブの木から管がこう出てまして、でその一つ一つのこの皿のところにですね、油の皿のところにこの油がこうくべるようになっていたわけなんですよ。でそれで私の霊によってと、つまり私の霊がこれらのことを行うっていうですね、でこの聖霊の働きを表しているわけなんですよ。だからこのイエス様の命だって、さっきね、この穀物の捧げ物がそうだって言いましたけども、イエス様のご生涯は聖霊が下られたっていうことによって始まってます。ね、さっきバプテスマのイエス様ね、受けられた時に聖霊が下った、で聖霊に満たされたとありますが、これねもう予言通りで、イザヤの、この61章に書いてあるんですよね。まあそっち開くんじゃなくて、ルカの4章の18節でイエス様ここ読まれたんですよ。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにと。でこのようにあるんです。でこれによってイエス様が数ある、今読んだように貧しい人に良い知らせですね、この油、囚われ人が解放されて、目の見えない人が目が開かれて、でこのようにして恵みの技が行われていったわけで、私たちがキリストのうちにいるという中で、御霊が私たちに注がれます。でここね、聖霊のお働きっていうのを皆さんぜひ覚えていてくださいね。クリスチャン生活で聖霊の働きなかったら一切、この送る生活することはできません。自分の知恵や自分の力でクリスチャンっぽく生きてっても、だからそれっぽく、だから示すことできるかもしれませんが、まあ、パリサイ的な偽善ですよね。外は良くても、まあ、中身がもう全然っていうね、ことですよ。でキリストのように生きるっていうのは聖霊の働きが絶対に必要で、 そして恵みが必ず残ります、その人々に対して、また自分のうちで。でイエス様の働きを人々が見て、そしてこの人々が神を褒めたたえるようになると。でこれがこの私たちが聖霊に満たされている時に起こることなんですね。で入稿ありますよね。今度入稿いきますね。で入稿もこれつなげる。でこの入稿はですね、詩編にもあるし、あとはね黙示録、だから旧約は詩編にあって、で、新約は黙示録に祈りとして立ち上るっていう言い方されてるんですよ。例えば黙示録の5章の8節に、彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた、甲は生徒たちの祈りであったということで、祈りを表しているこの甲がですね。でイエス様が生きておられる、これ生きているっていう時にこの祈りがしばしば行われていました。この全ての働きを終えた後に夜を明かしてですね、イエス様は祈られたっていう箇所が非常に多いんですけれども、こうそこに父なる神のこう命があって、でかぐわしいわけなんですよね。だから御霊を意識する、御霊に導かれる、御霊に従う生活であり、また祈る生活ですね、絶えず祈る生活、これを神が、心地よく受け止めてくださる、覚えてくださって、いるということなんですね。では次4節から、長いですよ、いいですか、ですね、10節までお読みします。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしの和型パン、あるいは油を塗った種なしの薄焼きパンとする。またあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしのものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは、穀物の捧げ物である。また鍋で作る穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉で作る。あなたはこれらのもので作られた穀物の捧げ物を主のもとに携えていく。それをあなたが祭司のところに持っていき、祭司はそれを祭壇に捧げる。祭司はその穀物の捧げ物から一部を覚えの分として取り出し、祭司の上で、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への食物の捧げ物のうちの最も聖なるものとなるということで、この1節から3節までは小麦粉を捧げてたでしょ。でここは小麦粉によって調理した、いわゆるパンですね、パンを捧げているわけなんですよね。だからこれを捧げてもいいわけなんですが、3つの種類を挙げていて、最初のこの4節ですね、4節にはこのかまどで焼いたもの、ね、これ想像できるでしょ、もうすぐにこのかまどで焼いたってね、イスラエルとか中東行くと大体なんか似たようなパンがあるんですけど、こう和型になってるのもあってね、でここに書いてある和型ってなって、あと薄焼きっていうのかな、こうなんかね焼く時にね、こうかまどのところにね、あのこうピターッとつけるんだよね、こうあのピザのさ、このなんかあのなんだっけ、なんていうんだっけ、あれパンパン、なんていうんだあれ、それは英語かな、とにかくあの、あ、分かるでしょ、あそこのね、あそこの部分みたいに丸くしたらバシーンとつけるんだよね、こうかまどで焼くわけで、薄焼きって書いてますけれども、 これが一つ目 で、二つ目は平鍋で焼いた、これフライパンですよね。フライパンで焼いたものと、もっと薄いのかな。そして三つ目が鍋で焼いたものと、この深みがある底があるね、ところで焼いたものと。で、まあ、この各家庭に合わせて、まあ、上等の小麦粉ではなくて、まあ、こういう自分たちの持っている普通のっていうか、あの小麦粉だからさ、例えばなんだろう、上等のっていうとさ、なんかどっか特別なさところに行かないとこう買えないようなね、なんか小麦粉だってするじゃないですか。あるいはなんか通販でさ、こう取り寄せなきゃいけないような小麦粉で、だけど業務スーパー行ったらいろんなのが、じゃあ薄力粉なのかよくあるね、いろいろあるじゃないですか。でそういうもので捧げることもできるよと。でしかも調理したものでね。でここでね、今読んだ、一気に読んだんですけど、これねすごく特徴が、共通しているものが多くて、一つはね、あのパン種がないっていう、パン種で、パン種ってイースト菌のことです。イースト菌で膨らんでるんじゃないんですよね、神に捧げるもの。あのイスラエルのため、もちろん膨らんでるものを食べるんですよ、このパンとして食べるんですけれども、あのこの神に火による捧げ物として捧げるときに入れてはいけないということなんですね。あの過越の祭りもそうでしょ、あの私たち聖餐式の時に、あの皆さん食べるでしょ、あのうちの教会 で他の教会ではなんかこう食パンとか出したりするんですけど、私たちはあえてそうしません。なぜか、イースト菌入ってるから食パンだと。そうではなくて、あれはね、実は、ユダヤ人たちが使っているあの種なしパンなんですよ。マッツァって言います、マッツァ、でこれをあの食べてますが、まさにクラッカーみたいな感じですよね。でそれがあってはいけない、このイースト菌があってはいけないということがまず一つ挙げられます。でもう一つはね、油が混ぜられているっていうのもあるし、あと上から注がれているっていうのも書いてますね。わかりますね、この、4節だと、この油を混ぜているですね、このかまどに焼いてるもの。あるいは平鍋の方は油は混ざっていると同時に、さらにですね、油を上から注ぐんですよ、書いてるでしょ。でこのようにね、あと鍋も油を混ぜてって書いてますけど、この基本的に油を混ぜてますけれども、さらに、平鍋の場合は油を上から注ぐと。でこれがあります。でこの油を混ぜているっていうのが、あのこのね、こう聖書の中にはね、私たちのうちに油が与えられているっていう表現があるんですよ。第一ヨハネの2章の20節で、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、みんな真理を知っています。このように、これは何を表しているかというとですね、この、まあ、異端、反キリストとも呼ばれていたこのグノーシス系の異端がですね、この第一ヨハネのこの手紙の背景ですけれども、自分たちから離れていったんですよね、教会から、まあ、あの自分たちは知識があるということで、まあ、この教会はもう堕落してるとか何だかそう思ってたんでしょう。で離れていくと。でもあなた方はもうあのイエス様を信じているがゆえに、油がうちにありますよと。だからもう教えられる必要ないよと、ね、あなたはねもうクリスチャンだと言ってるけど、いや実はそうじゃないよと、あのちゃんとよく知ってないんだよとかね、こういうのそそのかしてさ、皆さん気をつけてくださいよね、あのそういう人たちいますからね、そそのかして、で自分が本当にクリスチャンなのかどうかって、本当にはもっともっとこうなんていうかな、あの知識を得ていかなきゃいけないのかなみたいなね、いやそんなことないよと。もう油がうちに注がれている、これはつまり聖霊がもうすでに教えてくださってますよ、安心しなさいと、このように言っているわけなんです。で上から注がれるっていうのは、今度は、イエス様が私の証人となるために、福音を語っていくために聖霊が上から望まれて、そしてあなた方は力を受けますと、使徒の働きの一章の8節ですねに書かれていまして、内なる聖霊の働きは私たち本当に必要で、今度は外からの働きかけっていうのかな、 このまた外に対する働きかけって言ってもいいですね。これ外からなんかなんていうのかな、これね、あの精霊の働きなんでね、こう物理的にこうなんていうのイメージができないわけですよ。あのなんかできないじゃん僕たちは。例えば罪許されたってどうやって物理的にこう説明できないでしょ。それと同じように精霊が働かれるっていうのもこの物理的になかなか説明できないんですけれども、上から望まれてこう主精霊が働かれて、そして神様に従っていくと自分を通して他の人にイエス様の証を立てることができるということなんですね。でこれがとても必要なんです。私たちは本当にこれ必要です。そして平鍋のパンのところね、また戻りますと、粉々に砕いたところに油を注ぐって書いてあるんですね。これあのダビデが詩篇の51編で、このバテシバと罪を犯しちゃった後ね、ナタンに指摘された後でこうやって言ったんですけども、17節、神への生贄は砕かれた霊、打ち砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと。平鍋に巻かれたものを粉々に砕いて油を注ぐっていうのは、まさにこの粉々に砕かれた魂が精霊の働きを受けると。ちょうど弟子たちですよね。弟子たちのペテロもボロボロになってみんなイエス様を見捨ててですね、でもよみがえりにイエス様に会った後でしばらくすると祈ってる間に精霊が下ったと、このような働きを見ることができるわけなんですよ。だから私たちは本当に全てのものを差し出していく、砕かれていく、この中で精霊が働いてくださるんだということを期待して生きていく必要があるわけなんですよね。で私たちの教会でもね、ぜひですね、この精霊の働きを待ち望むっていう集まりになっていくことを願います。そして聖霊の賜物を用い合っていくことによって、私たちがイエス様に直接触れられていくっていうですね、この、場となっていく、この場所となっていくことを願いますね、祈ります。そして11節です。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しであっても主への食物の捧げ物として焼いて煙にしてはならない。それらは初物の捧げ物として主に捧げることができる。しかしそれらを香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物はにあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなさい、なければならないと。まあ、興味深いですね。先ほどの言ったパン種がないあってはならないし、あと蜜も使ってはならないと、まあなんとなく分かりますね。私パンを作るときにちょっと甘いパンにしたいなとか、あとはこのもちろんイースト菌はもちろんのこと、でこれやってはいけないよと。で初物においてはいいですって書いたんですね。これ初物っていうのはレビ記の23章に出てきますけど、50節の時に種ありのパンをですね、神様に捧げるんですよ。こう揺らしてね、この時は別に火で焼くわけじゃないんですね。これ祭壇の上で火で焼くわけじゃないんですよ。それはいいんだけど、火で焼くところにおいては種、このパン種もあってはいけないし、またこの蜜もあってはいけないと。でパン種というのはいつも悪い意味で使われます、聖書の中で。でパリサイ人やサドカイ人のパン種に気をつけなさいと、これ悪い教えですね。彼らの教えに気をつけなさいと。またコリントの教会に対しては、わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですかとこう言ってですね、粉全体を膨らませると。これ悪いものっていうのは一人だけに終わらないんですよね。こう苦々しい心があったら他の人たちにその苦みが伝播しちゃう、伝染しちゃうんですよね。で蜜についてですけれども、これ興味深いんですよ。蜜ね、蜜をね、具体的に火で焼く捧げ物として捧げたらどうなるかっていうのを料理してる人って大体わかると思うんですよ。どうなります？焦げちゃうんですよ。で乳香は火を通すと 香りがいいんですよ。で、塩はどうですか。塩火通しても OK っしょ、ね、味付けするときに火使う、あの塩使うじゃん、ね、火通したって何の問題もないでしょ。で、ここなんですよね。塩を使いなさいっていう言葉で、火の中での塩っていうのが、これが何て言うのかな、あの問題がない。で、乳香もますますこの煙が出てくるだけでむしろいいと。けれども蜜はダメになっちゃうんですね。ダメになっちゃうんです。で、キリスト者の生活っていうのはこの火の中というのと非常に深い関わりがある。火のような試練とも書いてあります。で、神は燃え尽くす火ですっていうのも書いてあります。火という神様の清さの中にあるこの表現ですね。で、これがあの私たちが神様と付き合っていく中で あるわけですね。だから私たちのこの清さっていうのはどこに現れるかというと、塩のような存在、乳香のような存在。火があっても試練があってもむしろそれによってこうなんか味が出てくるっていうんですかね、また煙が出てくる、いいものがというものです。イエス様がそういう方であって、イエス様の言葉って必ずしも甘いものじゃないんですよね。うわー、ここまで言うかっていうの多いでしょ。マジみたいな、ね、例えばさ、兄弟が僕に罪、私にあなたに罪を犯したらね、許しなさいっていう。7度まで許していいんですか、ね、ああ頑張ったなペテロ、7度も許せって言え、よく覚悟できたね、トントントンってね、こう肩を叩いてくれたら蜜なんだよね。これいいじゃん、ね、こうだけどイエスも何て言われました。7度と言いますかと、私は言います。7度を70倍、無理だよ。だから、そういう内容じゃないですよ。人間のこの本質を表していて、許すっていうのは数えてですね、7度終わったらもう次は許さなくていいって話じゃなくて、完全に許すっていうことを表してるわけですけれども、こういう塩気があるわけですよね。イエス様は私たちのことを地の塩と呼ばれて、塩気のなくした塩はただ役に立たないで捨てられるだけなんだと、もうイエス様は言われましたけれども、この困難の中にいる時にこそ信仰というのは生かされていくということですね。だから外部の人に対してこういう言葉がありますね。コロサイの4章の6節で、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますってこういうんですね。親切っていうのはよく分かるじゃないですか。こう親切にしなきゃいけないっていうのは、でも塩味の効いたもの、塩味がないこうポテトチップスってまずいよね。まずいよね。塩味が効いたもので、やっぱ人に渇きを及ぼすもの、神への渇き、真理への渇き、なんかこいつ煙たいけどなんか気になってしょうがないとかね、こんな感じですよ。で、これをこう持っていなさいっていうことなんです。では最後に14節から最後まで読みますね。あなたが初穂による穀物の捧げ物を主に捧げる場合には、火に炙った、このごめんなさいね、火に炙った、米穀粒、新穀のひき割り麦をあなたの初穂による穀物の捧げ物として捧げなさい。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添える。これは穀物の捧げ物である。祭司はそのひき割り麦の一部とその油の一部、それにその乳香をすべて覚えの分として焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物であるということですね。だから粉にしないんですね。この小麦粉のパンにしたって、小麦粉そのものにしたって、この潰すわけですけど、これは粉にするんじゃなくてそのまま捧げると。で、これね、初穂の祭りって言って、大麦の方ですけれども、杉越の祭りの3日目ですね。レビ記のね、23章でできます。イエス様の復活を表してるんですけれども、これを 捧げる時っていうのがあるわけですね。でこの時はこれ生贄ですね、この穀物をそのまま捧げる時に、まあ、生贄と一緒にっていうよりもこれ自体を捧げていくの でどうするかっていうと、火でまず焼かなきゃいけない、油を火で炙らなきゃいけない。だからこの火による生贄がない時であっても、それセットで捧げられなくても結局やっぱ火を通さなきゃいけないんです。なんか雰囲気わかんないから、これみんな火を通した方がいいよって、なんかあの料理でもそうじゃないですか。なんかあの生じゃなくて、あのなんか何でも火通しておけばいいじゃないですか。これなんていうかな、まあ、あの日本人ってね結構生のもの食べますけどね、中華料理って、ね、全部火通すわけですよね。でこの火通さなきゃいけないと、まあ、これが、このあって、でそれで同じですね。やっぱり火をが必要なんですよ。火を通して初めて捧げることができるっていう、これは変わらないわけなんですよ。だ先ほども、読んだこの、種が死ななければ、この実が結ばれないっていうふうに言うんです。この続きでこう言ってんですね、イエス様が、ヨハネの12章の15節で、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますということで、自分を愛するのではなくて捨てていく、憎むっていうのはね、これね、なんか強い言葉ですけども、この自分を憎むっていわゆる文字通りっていうよりも、この何て言うのかな、自分が絶対にこれを持って生きていかなきゃいけないっていうものがあった時に、いやそれでも私はイエス様を選んでいきますっていう時に、ほらこう選択する時って決断が必要じゃないですか、こっちからこっちに、これ絶対これ必要だっていう時にさ、もうこれはもう離しませんよっていう時にイエス様を選びますっていう時に、これがもう決断ですね。こっちを捨てて、でこっちイエス様に合わせていくでしょ。でこの時に憎むっていう言葉を使います。こっち間違ってる話、これをね嫌いになるって意味じゃないですよ。でもやっぱこっちなんだって、でこれをしていく中でね、私たちはこの神様に永遠の命が与えられているという実質のね、永遠の命がイエス様を信じるということ自体がもうこの自分の命を憎むということですよ。でイエス様に仕えていくというのもこの自分の命を憎むということです。で憎むというとね本当語弊ありますけれども、意味もう分かったかと思います。火を通するんだ、そして捧げていくんだと、でその中で命が与えられているんだよということになりますね。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。パウロが言いました、私は十字架につけられています、もや私が生きているのではなくて、私を愛し命を与えてくださった御子を信じる信仰によって生きています。主よ、私たちはもうすでに死んだものであり、そしてキリストにあって命が神のうちに隠されているものです。でこの命がどのような形で現れるのかということを見ることができました。主よ、そして聖霊に満たされることも学びました。また罪を取り除くということも学びました。砕かれるということも学びました。その中で清い生活をすることができるということ、主ありがとうございます。あと祈るという生活、これも大事だということを見ていきました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたの御心にかなった受け入れられる備え物といつまでもなっていますように、ここにいる人たちを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。